第37課2研究旅行。パウルさんは江戸時代の歴史が専門で、特に当時の農村生活を取り扱った研究報告や論文をこれまでにも何度か発表してきました。資料だけによる研究の壁にぶつかって悩んでいたパウルさんは、日本に1年間滞在することを許されました。パウルさんが日本に来てからもう3ヶ月になります。どうせやり始めたのなら後悔しないようにと、日本の友人や先生たちが研究を指導してくれたり激励してくれるので、パウルさんはとても幸福そうです。江戸時代に関する研究で権威のある林先生が、当時の農村を研究したいのなら地方に出かけて行って、役場や寺などに残っている古い記録などに接してみなさいと勧めてくれました。この提案に強い関心を抱きましたが、パウルさんは日本語が標準語しかわかりません。その上、外人が一人で地方の農村に行っても普通なら用心されてしまって、おそらく表面的なことしかわからないだろうと不安でした。そんなパウルさんの心配を察して林先生は、先生が交際している長野県のある村の村長さんに依頼してあげるから心配しないで行くようにと気を配ってくれました。長野県なら距離もあまりないし、方言も九州ほど分かりにくくはないだろうと、パウルさんも大喜びです。林先生からの連絡によると、その村長さんはあっさり引き受けてくれましたが、あいにく来月は仕事が忙しく留守のことが多いので、再来月なら都合がいいそうです。パウルさんは待つしかないと思いました。むしろ期間が1ヶ月ある方がいろいろ支度もできます。意志の強いパウルさんはこうして1ヶ月間資料の収集、整理、方言の習得などに集中し、毎日平均6時間しか寝ませんでした。長野県の上田市に近いその村にパウルさんが着いた時、村長代理として迎えに来た安倍さんは、パウルさんがその土地の方言をちゃんと知っていたので、お世辞でなく感心しました。パウルさんは2週間村の寺に泊めてもらいました。寺の住職は、聞きたいことがあるなら何でも聞きなさいと言って、パウルさんの質問や疑問に始終機嫌よく答えてくれました。パウルさんが特に興味深く思ったのは、江戸時代のこの地方では農家の青年たちにかなり自由な行動が許されていたという点です。15歳以上の未婚青年なら誰でも自主的に入れる青年の団体があって、村の祭りや消防、用水工事などの公共事業はこうした共同組織の任務だったそうです。またここでなら若い男女が共に語り合い、愛を誓い合うこともできたそうです。パウルさんは村の役場でこうした事実を証明するいろいろな資料や証拠を見せてもらいました。最後の晩はちょうど秋祭りの日でした。晴れた星空に月が眩しいほどに輝き、虫の鳴く音も鮮やかで、あたりの光景はまるで絵のようでした。地面に落ちる人々の影が踊るのを見ながら、パウルさんは急に自分が江戸時代のこの村に立っているような感動に襲われました。このような経験は将来の研究にとってきっと大きな刺激となるでしょう。